はようございます。今日からいよいよ吉明に入ります。創世記終わりまして、その後の出エジプト記はコーヒーアワーで今やっておりますので、ちょっと飛ばしまして吉明に行きます。で、吉明っていうのは今日のところが強くあれ惜しくあれなんですけども、子供の歌ではですね、惜しくあれ強くあれなんですけどね、ここでは聖書では強くあれ惜しくあれということですね。今日のところをまず見ていきたいと思います。では一言祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝をいたします。今日から吉明を学んでいきます。どうぞその中に書かれていますことを通して、私たちに神様が語りかけてくださって、霊的な糧をいただくことができるように導いてください。これからのひととき、すべてを御手にお委ねをして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。吉明というのは一つ、今まで創世記やって出エジプト記やっていきますけれども、ここで注意していかないといけないのは、吉明に出てくる民はですね、出エジプトした時の民とは違うということですね。で、神様は民数記の13章で13章の1節からちょっと読んでいきますと、1節から読んでいきますと、主はモーセに告げられた。人々を使わして、私がイスラエルの子らに与えようとしているカナンの地を偵察させよう。父祖の部族ごとに一人ずつ、族長を使わさなければならない。モーセは主の命によりパランの荒野から彼らを使わした。彼らは皆イスラエルの子らの頭でやったと言って、7節から12人の名前が出てきます。で、ちょっといいですか、ちょっと行き過ぎだ。7節じゃなくて4節からですね。4節から、ルベンの部族からはって出てきます。そして6節にユダ部族からはエフネの子カレブが出てきます。そして、ごめんなさい、8節、エフライム部族からはヌンの子ホセアと出てきますですね。このホセアっていうのは、じゃあちょっと上に開けてください。16節の以上がモーセがその地の偵察のために使わしたものの名である。モーセはヌンの子ホセをヨシアと名付けたっていう言葉が出てきます。ということは、この、ホセアという名前の子が、これがヨシュアという人ですね。で、12人のうち、12人使わされていくわけです。で、12人は40日間、約束の地を偵察していきます。そして、ですね、23節をいいですか ?23 節。23節に、彼らは、エシコルの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、二人で棒で担いだ。またザクロやイチジクの木からも切り取った。まあそういうふうにですね、非常に良い土地だっていうことを言います。非常に良い土地なんだと。それで27節に、彼らはモーセに語った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには確かに乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。で、28節に、ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上そこでアナクの子孫を見ましたなんですね。この偵察をしていった12人は非常に良い年だと、非常にとっても良い年だと。ただそこに住む民は非常に強くて、町には城壁があるんだということを言ったわけです。で、12人のうちの10人は、 無理だ、だから無理だって言うんですね。でも、軍の子ヨシュアと、ホセア、ヨシュアは、いや、攻めに行きましょうというわけです。この二人だけが攻めに行きましょうというわけですね。ところが、十人は、無理、無理だ、無理だ、無理だと言って、そして、神様は14章で、いつまでね、お前たちは私の言うことを聞かないのだと言って、神様はイスラエルの民に、罰を与えるわけです。そして、14章の22節に、24節に、ごめんなさい、29節、すみません。29節に、この荒野にお前たちは屍を探す。私に不平を言ったもので、20歳以上の登録され、数えられた者たち全員である。ここでイスラエルの民の20歳以上の者たちは、荒野で死んでいくっていう罰が与えられます。そして、33節にお前たちの子供はこの荒野で40年の間羊を飼う者となり、お前たちが皆屍となるまでお前たちの背信の責めを負わなければならない。34節にお前たちがあの地を偵察した日数は40日であった。その1日を1年と数えて40年の間お前たちは自分の咎を負わなければならないっていう罰が与えられるわけです。そうするとですね、ここでイスラエルの民はですね、約束の地を12人が偵察に行ったわけですけども、10人の意見を取ってイスラエルの民はもう無理だと言った時に、神様はね、なぜ信仰を持っていかないのかって言って罰を与えます。一つは20歳以上の者はみんな荒野で死ぬということで、もう一つは40年間荒野をさまようということです、ね、それでその40年が過ぎてこのヨシュア記になるわけです。でちょっとヨシュア記もう一回戻りますけれども、ヨシュア記の中でヨシュア記の一章の一節に、主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシアに告げられた。私のしもべモーセは死んだという、ね、言葉があります。つまりここでですね、あの時20歳以上だったものはみんな死んだんです。で、このこれからヨシアに引き入れられて、約束の地に入っていく時に、あの時20歳以上だったものはヨシアとカレブだけなんです。で、モーセも死んでいきます。そうすると新しい民なんですね。もちろん40年前に19歳だった人が一番最高で、40年経って59歳にもなっておりますから、もう戦いには行ける人たちです。でもそういう人たちがこれから約束の地に入るわけです。で、20歳以上の者が荒野でみんな死んだということは、この約束の地に入る民にですね、神様はまた新しい民として何を教えるかというと律法なんです。で、新しく律法を教えていったという記事が申命記です。ヨシュア記の前の申命記はもう一回約束の地に入るためにモーセが教えてきます。神様の律法を教えるんですね。それが申命記です。そして、ですね、ヨシュア記の5章をちょっと見ていただきますとですね、ヨシュア記の5章に、5章の4節に、ヨシュアが割礼を施した理由はこうである。エジプトを出たすべての民のうち男子、すなわち戦士たちはすべてエジプトを出てから途中で荒野で死んだ。で、5節に、出てきた民は皆割礼を受けていたが、エジプトを出てから途中で荒野で生まれた民は皆割礼を受けていなかった。ね。 だから新しいそのこれから約束の地に入るためにもう一回割礼を施していく。だからエジプトを出た時にあの時まだ20歳以下で割礼を受けたものは別として、荒野で生まれて40年間の間にたくさんの人が生まれていくわけですね。その生まれていった子供たちが大きくなってまた割礼を受けてないわけです。でここで割礼を施していきます。だから本当にこの約束の地に入る民は新しい民と言ってもいいと思います。で親が荒野で死んでいっている姿を見ている人たちです。不信仰の上に荒野で死んでいく、そういう民を見ているんですね。でそういう民がこれから約束の地に入っていくわけです。だからここで吉明の一章の一節のモーセが死んで新しい指導者としてヨシュアが立てられていくわけですけれども、約束の地に入っていく民も本当に神様によってまた新しい民として、それまで大人だった人たちがみんな死んで、その子供たちが大きくなってさあこれから行くんだというですね、エジプトを出た時とは違う民が入っていくということなんです。だから彼らに必要なのは律法をもう一回教えることであり、割礼を施して神の民とすることであり、そういうことが必要だったんですね。でそのヨシュアに神様は言われていくわけです。まず一番目にヨシュアに与えられた使命ということを考えていきたいと思います。二節に私のしもべモーセは死んだとあります。今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行けとあります。ヨシュアとこの新しい民ですねに対して神様が言われた命令はまず行けということです。行けということなんですね。行かなければいけないわけです。彼らはとどまってはいけない、行かなければいけない。そして、3節見ますと、私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えているってことなんです。この与えているというこの言葉はですね、完了形なんですね。与えるということは未来の話なんですけども、もう確実にもう与えられているということなんですね。神様はもうあなた方に与えたということなんです。与えられるかもしれない、与えるかもしれない、与えられないかもしれないではなくて、もう確実に与えたと言ってるんですね。だから神様はヨシュアに対してまず行きなさい、これから行く地はあなた方にも与えているからってるんですね。だからそこは信仰なんですね。神様はすでにもう与えてくださってるんだ、与えるか与えられないかわからないけども、とにかく行ってこいっていうわけではないんです。もう与えているから、あなたにも与えると約束しているから、だから行きなさいっていうことなんです。問題は行くかどうかです。行くかどうかです。私たちはそこを行くかどうかなんですね。ただ2節に立ってこのヨルダン川を渡りとあります。ヨルダン川を渡りとあるんですね。この神様が約束を与えられたからといって何の苦労もなく自然に与えられるってことではないんです。行くっていうことはヨルダン川を渡らなければいけない。で、まあ私も行ったことないんでわからないんですけども、ヨルダン川ってこの後出てきますけども、ちょうどすごい水かさが増してとても普通では渡れないような非常にそういう土地なんですね。 そういう土地を渡っていかなければいけない。つまりそこに神様の約束の地に渡っていくためには困難と試練が横たわっているってことなんです。ヨルダン川があってそれを渡っていかなければいけないっていうことは、そこに困難と試練があってそれを乗り越えていかなければいけないということです。もう与えてるから行きなさいと言った時に、わーいと言って自然にね、自然にも全部これ私たちの土地だということではないんです。まずヨルダン川を渡っていかなければいけない。そこには試練があります、困難があります。でも信仰を持ってそれを乗り越えていきなさいと言ってるわけですね。そして4節には、あなた方の領土はアラノからあのレバノン、そしてあのタイがユーフラテス川まで、ヒッタイト人の全土、火のいる方の大海までとなる。まあ、ここで具体的にあるわけですね。今イスラエルとね戦争しているのがレバノンです。でもそのレバノンもあなた方に与えた領土だと言ってます。そして大河ユーフラテス川、ユーフラテス川っていうのが今のイラクからですかね、こう流れていってますけど、こうずっと北の方に流れていってます。そこまでですね。そして視界にまで至るってことです。これがあなた方の領土ですよ、私が先祖たちに約束した領土ですよ、ここはもうあなた方の土地となるんですよ、これだけの領土があなた方に与えられているんだと言ってます。そして5節には、神様の約束として、あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいないんだと言ってます。立ちはだかる者はいないって言ってもですね、ヨシアはこれから戦争していくわけです。で、そこにいる先住民がみんな立ちはだかろうとしていくわけです。そこを占領していかなければいけないわけですね。で、とても大きな戦いになってきます。で、ですね、ヨシュア記を見ていきますとですね、ヨシュア記の間に全部が占領されたわけではないんです。約束の地をイスラエルの民は全部占領しているわけで、占領したわけではありません。で、主に山地の方を、山の方ですね、方をまず占領しています。で、平野の方はなかなか占領できなかった。理由としては何か、先住民たちは戦車を持っていた、非常に強い勢力なんですね。だから戦いの時にすごい、イスラエルは戦車を持ってないんです。それと戦おうとしていくわけですから、なかなか難しかったみたい。で、エルサレムが首都になりますけど、エルサレムを占領するのはダビデですから、まだダビデが占領していくわけですから、それまでエルサレムは占領されなかった。だからそういうふうにしてみても、かなり困難な、非常に難しい戦いではあったということがわかります。ただ神様はそこをすぐにじゃなくても、その戦いで勝利をして彼らに与えていくですね。で、なかなか神様に従って占領するのはちょっと難しかったところもあります。まあ、それはおいおい見ていきたいと思います。それで神様はモーセに対してですね、6節に、強くあれ大きくあれっていうのは一章の中に4回出てきます。4回出てきます。まずこの6節に出てきますね。そして7節に出てきます。そして9節に出てきます。そして最後に18節に出てきます。4回も出てきます。4回も出てきます。4回も強くあれ大きくあれと出てきます。ヨシアは、なんか私たちこういうヨシア記見てきますと、ヨシアは何もおじけずにこう言ったんだろうなと思います。ただやっぱり彼も神様にこのようにですね、言われなければ弱いものであったんではないかなと思います。 ね、それまではモーセがいたんです。モーセがいたんです。そしてヨシュアがいたんです。セカンドマンですよね。私もずっとセカンドマンやってました。でセカンドマンって言いますかね、上に先生がいて、その下に私がいて、伝道者として働いたことが何年もあるんですけども、ある意味楽なんです。上にいますから。だからある意味自分で、好きなようにとは言いませんけども、先生の指導のもとにですよ、もちろん上に立つ牧師先生に従って、その指導のもとに私たちは働いていかなければいけないんですよね。その働きをヨシアはしていたわけです。この前新学校の方から新しい通信教育生が一人入りたいからっていうことで、今管理員長やってますので、それが新学校に出されて、そして管理員会でもそれを OK して初めて入学が認められるんですけども、伊作さんの同級生ですよね。通信教育生が一人入ります。そしてこの人こういう人なんですけども、どうでしょうかっていうのが来たんですね。で、私と同い年なんです。私と同い年です。今年71歳になる方です。だからそのプロフィール見てても、大体同じ時に救われてるなと思って。でその方は一度進学校に入って伝道師になろうとしたんですけれども、いろんなことがあって入れなかったんですよね。で40年間ずっと教会で、教会に仕え、牧師に仕えてたんですけれども、40年目にして、もっとね聖書を学んで、もっと教会に仕えていきたいということで、通信教育生となって今度入るんですね。すごいなと思いました。71歳で入るのかと思って。そういう方もいるんですね。本当に従者として、でやはりそこのどうして入りたいかっていう献身の思いの中に、やはり牧師に仕え、教会に仕え、牧師に仕えて、これから教会のため、主のために働いていきたいという項目がありました。でも、もう祈祷会とか遊拝では説教されているみたいなんですけども、もっとその説教をですね、もっと学んでいきたいということで今度入られるんですけども、本当に主に従う、ヨシュアがモーセに従っていったように、このヨシュアは、ヨシュアはそのモーセがいたから、その下で従者として働いていくことができた。ところがこのモーセが死んだわけです。モーセがいなくなったわけです。今度セカンドマンだったのが一番上に立つわけです。一番上に立つっていうことは、それだけ責任も大きくなってくるっていうことなんですね。やっぱりその牧師とそのセカンドマンというか伝道者とのあれは本当に違います。大きく違います。今度全ての責任を背負っていかなければいけないといった時に、やはりそこには恐れが出てきます。本当に私でいいんだろうかっていう恐れが出てきます。だから神様は4回も強くあれ、惜しくあれとヨシアを励ましていくわけです。この励ましはすごく大きいんですね。で、どのように強くあれ、惜しくあれと言ったかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。まず最初に6節ですね。強くあれ、惜しくあれ、あなたは私が父祖たちに与えると誓った地をこのために受け継がせなければならないからだと言っています。まず最初の惜しくあれ、強くあれといった理由は、この約束の地を父祖たちに与えると誓った地をこのために受け継がせなければならないということなんです。そのためにはまず戦いがあります。戦いがあります。そして今度、ヨシュア記の最後に出てきますけれども、分配があるんですね。土地を分配していかないといけない。12部族なんですよ。12部族がそれぞれの土地を、この土地はここ、この土地はここっていうですね、分配をしていかなければならないんですね。 その外に対しての戦いなんです。そしてもう一つ7節には、ここにあるのは立法のすべてを守り行えと言っています。これを離れて右にも左にも恐れてはならない、あなたが行くところどこででもあなたが栄えるためであるとあります。で、有名なこの御教えの書をあなたの口から離さず昼も夜もそれを口ずさめと、聖書の言葉があります。6節の言葉に対して次の正し強くあれをしかれは7節8節ありますね。ちょっと長いですよね。なぜならば親たちが死んだ理由は何か、神様の戒めを守らなかったからです。神様の戒めを守らなかったからみんな途中で死んでいくわけです。大切なのは御教えを守ることです。つまりこれはですね、6節は対外的なものです。7節は体内的、イスラエルの民全体に対する戒めです。6節は敵に対して戦っていこうとする時の強くあるおしくあれです。でも7節8節はこの民がこれからやっていくとの内側の戦いなんです。内側の戦いなんです。私たちは戒めを守るか戒めを破るかっていう戦いがあるわけです。戒めに従うかどうか従えるかどうかっていう戦いがあります。これは大きな戦いです。私たちにも聖書があります。あなたはこの聖書に従っていますかっていう戦いがあるんです。その戦いを守るためにヨシアはね、これから教えていきます。そのために強くあれ惜しくあれと言っています。そして9節の強くあれ惜しくあれは、私がいつもあなたと共にいるというですねことです。ヨシアを見てたんですよ。モーセを見てました。で、モーセはいろんなたくさんの戦いがありました。その戦いの中でどういうふうにして彼は言ったかというと、神様を信じているからです。神様が共にいてくださったから、いろんな試練をモーセは乗り越えることができたわけです。モーセはもう本当にもうたくさんの戦いがありました。でもその多くは民との戦いだったんですよね。民は不平不満を言ったわけです。そのことに対してモーセはまず何をしたかというと、神様に祈っているんです。民があれがないこれがないって言った時に、モーセはまず神様に祈っていきます。神様に祈って神様に聞いていきます。その姿をヨシアは見てたんですね。だからモーセと一緒にいたように、あなた私はあなたと共にいるってですね。モーセが模範だったんです。モーセはいつも神様に祈ってました。問題が起こるたびにその姿をヨシアは見てたわけです。同じようにあなたと共にいるというですね約束を得ました。さあ、それからヨルダン川を渡るんだ、これからヨルダン川を渡っていくんだって言ってきます。そしてもう一つ10節にヨシアは民の司たちに命じますね。宿営の中をめぐって民に命じなさい。食料を準備しなさい。3日のうちにあなた方はこのヨルダン川を渡るからだと。あなた方の神主があなた方に与えて所有させようとしておられる地を占領するためにあなた方は進むのだ。ここにですね、食料を準備しなさいと言ってます。それまで食料を準備する必要なかったんですよ。なぜならば彼らは神様が与えてくださるマナを食べてたからです。でもこのマナは約束の地に入ってからやみます。ヨルダン川を渡ってからマナはやみます。そしてその約束の地の産物を食べるようになります。もうマナはもう神様から与えられない。それまでは食料準備しなくても神様はマナを与えてくださった。でもこれからはあなた方は食料も準備してきなさい。これからは約束の地であのものを食べるようになっていくんだっていうふうにね言います。さっきの五章ありますけど、五章でマナはやんだという記事が出てきます。そしてもう一つ最後に12節からの言葉あります。 ルベン人、ガド人およびマナセの半部族というのが出てきます。ルベン人、ガド人およびマナセの半部族っていうのが出てきます。約束の地っていうのはどこかっていうと、まあ、あと地図で見ていただければ分かるんですけど、ヨルダン川がありますね。そしてヨルダン川の西です。これが約束の地です。ヨルダン川の西が神様が約束されてくださった地です。だからあなた方はヨルダン川、今ヨルダン川の東にいるんですね。ヨルダン川を渡って約束の地に入っていきますと言います。ところがこのルベン人、ガド人、マナセの半部族っていうのは、このヨルダン川の東の地をですね、東のところをこう行った時にとっても良い地だったんです。彼らの家畜を養うのにはとっても良い土地だったんです。それで彼らはモーセに願うんですね。この土地くださいって言ったんです。この土地をくださいって言ったんです。このイスラエルの人たちがみんなその通って、そこに住んでいた民と戦うんですね。勝利をします。でその土地を占領します。ああとってもいい土地だ、家畜を飼うにはもう牧草もたくさんあるしとってもいい土地だ、モーセさんお願いだから私たちにこの土地くださいと言ったんです。このルベン人、ガド人もマナセの半部族がこの土地くださいと言ったんです。モーセ最初怒るんですけどね。でモーセは条件を出します。わかりました、この土地はあなた方に与えましょう。ただしこれからヨルダン川を渡ってあなた方の兄弟地、他の部族はみんなヨルダン川を渡って土地を占領しに行くんです。あなた方にはこの土地与えますけれども、家畜、祭司と家畜はそこに残して、さあ戦いに行くときにあなた方の勇士たちは私たちと一緒に渡って行ってその土地を占領するまでそこで戦ってくださいって条件を出したんです。で彼らは分かりましたって言ったんですね。ですからこの一章で、一章のそれが14節です。14節にあなた方の祭司たちと家畜はモーセがあなた方に与えたこのヨルダン川の川向こうにとどまりなさい。しかしあなた方勇士は皆隊列を組み、あなた方の兄弟たちより先に渡って行って彼らを助けなければならないというふうに言ったんです。で彼らはその通りにしたんですね。なぜそのようなことをしたかというと、分裂するからです。この戦いはイスラエルのための戦いであって一つとなって戦うからです。でも俺たちこれだけの土地をもらったからもういいや、もうどうぞ行って勝手に戦って土地を取ってくださいと行くと、その二部族半と他の部族の間に戦いが起こるんです。一つじゃなくて分裂が起こるんですね。分裂を恐れてあなた方も一緒に行って戦わなければいけない。でそれを彼らは了解します。これはですね、私たち教会も同じことだと思います。教会も一つとなって戦わなければならない。教会の中に分裂が起こってはならないんですね。私たちもこうでやってるからもうずっと勝手にやってください、私たちはもう知りません、私たちは私たちで勝手にやります、どうぞ皆さんでやってくださいっていう思いが出てくると、そこには教会にも分裂が出てくるっていうことです。今祈祷会で、パウロの伝道力をやってるんですけども、使徒の働きの18章にですね、ちょっと見ていただきますと、使徒の働きの18章にですね、アポロという人が出てきます、ね、18章の24節、 ここにですね、さてアレクサンドリア生まれでアポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た、彼は聖書に通じていたとあります。アレクサンドリアっていうのはエジプトにある都市です。あの70人訳聖書を訳した町ですね。でここにはですねユダヤ人はたくさんいました。で、まあ、そこに70人訳聖書を訳すぐらいですから信仰がやっぱり深い町ではあったんですね。ユダヤ人たちはそこで生まれて聖書に通じてたんです。そして彼はあのイエス様のことを25節で、この人は主の道について教えを受け霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかったっていう人です。でヨハネのバプテスマは悔い改めのバプテスマなのでね、あの私たちが受けるバプテスマはイエス様を信じて罪許されて悔い行くバプテスマです。でヨハネのバプテスマはただ私は罪を犯しましたっていうところだけなんですね。だからここにいたあの26節に出てきますプリスキラとアキラっていう夫婦がですね、あの正しい信仰を教えてきます。で正しい信仰を教えてもらったこのアポロはですね、今エペソにいるわけですけれども、彼はコリントに来たかったんです。で彼はコリントに渡ります。で27節にアポロはアカイアに渡りたいと、このアカイアというのは、コリントとかアテネとかあるその地方です。そのアカイア地方の中にコリントがあります。でアカイアに渡りたいと思っていたので、兄弟たちを彼を励まし彼を歓迎してくれるようにと弟子たちに手紙を書いた。コリントの弟子たちですね。彼はそこに、つまりコリントに着くと恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。で28節に聖書によってイエスがキリストであることを証明し人々の前で力強くユダヤ人たちを論破したったんです。で彼は相当に聖書のことも通じているし論破する力があるんです。でイエスがキリストであることを証明しっていうのは、旧約ユダヤ人たちは旧約聖書を信じてますから、旧約聖書にこういう予言があるでしょ、こういう予言があるでしょ、でこの予言はイエス様によって成就したんですよ、この予言の通りにイエス様はこういうことをされました、こういう働きをされました、だから旧約聖書で予言しているメシアであるキリストはこのナザレのイエス、この人なんですっていうことをね、ユダヤ人たちに教えて論破したんです。この論破する力があったんですね。そうするとですね、コリントの人たちはこの人はなんてすごい人なんだって言うんです。この人はなんてすごい人なんだ、すごい人を説得する力がある、聖書もよく知っている。コリントの教会の中にアポロ島というのができたんです。だからコリントの手紙の第一の手紙の一章にはコリントの教会が分裂した話が出てきます。私はパウロにつく、私はアポロにつく、私はケファにつく、私はキリストにつくという言葉が出てきます。非常に力の強い、人々を説得する力があり、聖書に通じているすごい人が出てきた時に人々はなんてすごい人だ、なんて素晴らしい人だ、私はこの人についていこうっていう、そういうことになりやすい人は、だから教会の中でも私たちはイエス様を信じてイエス様だけ崇めていかないといけないのに、人を崇める、人を崇めてしまう、この先生はなんて素晴らしい先生だ、この先生の言うことは本当に素晴らしい、私はこの先生についていこう、私はこの先生の方が素晴らしいっていうですね、またこの人の言うことの方が素晴らしい、やってることが素晴らしい、なんかその行いを見てこの人はなんて素晴らしいんだという人を崇めてしまう、そこに分裂が起こってしまう。 だからパウロはですね、コリントの中で、ちょっといいですか、コリント人の手紙の第一の手紙の一章の、三章ですね、コリント人の手紙第一の三章の四節から六節、まずここにですね、四節、ある人は私はパウロにつくといい、別の人は私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。アポロとは何なのでしょう、パウロとは何なのでしょう。あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。アポロの働きも認めています。アポロの働きも認めています。そして、21節と22節ですね、この21節と22節ですから、誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケファレであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてはあなた方のもの。あなた方はキリストものもの、キリストは神のものです。人間を誇ってはいけません。アポロであれ、パウロであれ、アポロであれ、ケファであれっていう。だからパウロはコリント人の手紙でこのようにして戒めてるんです。人につく、あの人は素晴らしい、あの先生は素晴らしい、あの人は素晴らしい。そこに起こるのは何か、分裂なんです。コリントの教会で一章で一番最初にパウロが言ってるのは、あなた方はこの人につく、この人につく、この人につくって言って分裂している。でもそういうことを言ってるのはただの人間にしか過ぎないんですよとパウロは教えてるんです。そしてこのアポロ自身もですね、この第一コリントの16章12節を見ますとね、16章12節にこういう言葉があるんですね。兄弟アポロのことですが、兄弟たちと一緒にあなた方のところに行くように私は強く勧めました。けれども彼は今のところ行く意思は全くありません。しかし良い機会があれば行くでしょうということをパウロはこの手紙に書いてるんです。つまりね、この手紙でここでこういうふうに書いてあるってことは、アポロはこの時この手紙を書い、パウロがこの第一コリントの手紙を書いたエペソにいたということになります。アポロはコリントで伝道して、パウロがその時にいるエペソに彼はコリントからまた行ったんですね。でそこでパウロと今一緒にいるんです。パウロと一緒にいるんです。でパウロはパウロはアポロにもう一回コリントに行ったらどうですかっていうふうに言ったんですけども、パウロはごめんなさいね、アポロは今は全く行く意思はないと言ったんです。なぜならば、私がまたコリントに行けば分裂が起こるかもしれない、そういうことは嫌だから私は行く気はない。アポロもそういう分裂を起こすために私は行ったのではないということを思っているわけですね。だから分裂するってことはとても恐ろしいことなんです。だからここでコリントの教会が分裂したのは人を見たからです。あ、この人素晴らしい、この人はもっと素晴らしいってですね、人を見たから分裂したということです。私たちはそういうものではない。だからパウロは戒めてるんです。人につくんではないんだ。で教会っていうのはやっぱりそういう分裂っていうのはすごく怖いことなんですね。でこのイスラエルももしこのルベンとガドとマナセの半部族を、じゃあもうあなた方ここあげるからもういいよって言って、他の部族だけ行くと何なんだ、私たちはみんなであの土地を取ったんじゃないか、みんなで敵と戦ってあの土地を占領したのに、あいつらはそれを自分たちのものにして、そしてまたお前たちだけ戦いに行けというのか、なんてことだ、分裂、戦いが起こるんです。だからモーセはまたヨシュアも、あなた方は与えるけれども勇士は一緒に戦いに行ってくださいね。で彼らはそれを了承した。 ですね。だから本当に教会もそうなんですけれども、一つとなるためにはそこに問題を残さない。でやはりどこを見ていくか、神様を見ていかなければいけない。人を見てはいけない。イスラエルもそうなんですね。そして彼らはこれからヨルダン川を渡っていく。そこは占領するだけじゃなくて、このルベンとガドとマナセの半部族も、私たちも一緒に行きます、あなた方と共に一緒に行きます、私たちは土地を与えてくださった、その、まあ、感謝とともに、私たちもあなた方と一緒に行って戦って、あなた方の土地を占領するのに私たちも手助けしますって言っているわけですね。で、ある程度のもう土地の占領が終わってから、このガドとマナセ、ルベンとガダとマナセの半部族は帰ってきます。ヨシアはよくやってくれました、よく戦ってくれました、さあ皆さんの土地に帰ってくださいっていうふうにね、言っていくんです。でそのうーん最後にヨシュア記の22章見てみますと、ヨシュア記の22章の、1節から6節なんですけども、ですね、4節に、今あなた方の神主は約束した通り、あなた方の兄弟たちに安息を与えられた。今主のしもべモーセがヨルダンの川向こうであなた方に与えた自分たちの所有地、自分たちの天幕に引き返しなさい。もういいですよ、帰っていいですよってことを言います。で、5節から、ただ主のしもべモーセがあなた方に応じた命令と律法をよく守り行い、あなた方の神主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令を守り、主にすがり、心を尽くし、命を尽くして主に仕えなさい。ここが大切なんです。土地に帰っていいですよ、もう安息を得たから、さああなた方は自分たちのね、与えられた土地に帰っていいですよ、ただそこで神様の命令を守ってくださいよ。それが川を挟んで離れても一つになる道なんです。一つの民となる道は主の命令を守り行うことだということをヨシアは言っているわけです。ちょっとずっと走りましたけども、すいません、ちょっといろんなこと話してしまったんで、大変だったかもしれませんけども、つまりこれから約束の地に入ろうとするときに、神様はですね、ヨシアに何を言ったか、大切なのは何か、外に対して戦うにおいても、内側に主の命令を教えるに対しても、あなたは強く大しくあってくださいよ、主は共にあなたと共にいるからっていうことを言っていくんですね。そしてこの3つの部族に、私たちは一つなんですよ、私たちは一つなんだから、一つの民として一緒に戦いましょう。教会も同じなんです。教会は外に対しても戦います、内に対しても戦います。内にあっては主の命令を守っていく。そして私たちは一つなんだということを教えていってるわけですね。まあ、そういうことで、今度はこういうふうにしてヨシュア記をこれからずっと学んでいきたいと思います。では一言お祈りいたします。